6センチネットラジオ、ロクラジ。10日間のご無沙汰でございました。皆さんお元気だったでしょうか？
お元気ですか？
この10日間、何か新しいことをチャレンジできましたか？6センチボーカルギター担当中原明彦と、
はい、ピアノ担当山田敦子でございます。
はい、お送りするのはロクラジでございます。ロクラジ第
361回。
お相手は？あれ、お相手は今言いました。このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2021年の5月26日となっております。
そうです。
はい、お元気だったでしょうか？
どうですか？
何か新しい、それさ、人に言われてさ、ちょっと嫌だよね。
嫌だね。
なんか
もうだって普段のさ、いつものことやってたら疲れちゃうのにさ、はい、新しいことって、
それはね、あの我がのタイミングでやらせたもれよ。
そうそうそう、
ということになりますよね。
モチベーションがね、こう上がった時とかね、
はい、
なんかね、
ちょっと余裕がある時とかね、
なんかね、そうそうそうそう、
そうですよ、
そういうこと、
元気な時にやればいいの。
そうだね。
こんなね、ちょっと梅雨前のさ、この気圧がね、ちょっと変わったりとかね、湿度が変わったりとかね、するときはもうやり過ごしましょう。
やり過ごす。
はい。
そうですな。
どうですか？
うん。
やり過ごしておりますか、皆さん？
ねえ。
ねえ。
うん、
あの、地域によってはね、緊急事態宣言がまたもや伸びるだの、伸びないだの。
伸びんのかい、あれ。
はい。
あ、そう。
言われている中ですよ。
うん、
皆さんお家にいると思うんです。
は
あ、頑張ってね。
うん、
いやー、それは本当に長丁場になってくるとね、大変なことじゃないですか。
なんかね、
はい、
このいい季節にね、
うん、
やってくれるわね。
僕、思い返せば去年の今頃ですね、去年の今頃も緊急事態宣言だったと思うんですけど、1年ぐらい前のね、ロクラジ、もし聞かれた方はですね、覚えてらっしゃる方もちょろっといらっしゃるかもしれませんが、家の中でね、おとなしくしていたところですね、階段を駆け上がるときに、なんかズボンに引っかかっちゃって、階段の途中で転んでですね、額を打ってですね、はい、なんと流血騒ぎと。
ああ、なんかね、あったような気がしますね。
はい。もうそこから1年経ってですね、額の傷はまだ残っております。
残って、残ってんの？
どうでしょう。
どうだろう、どこだい？
あ、ぐらいにはなってるようです。じゃあ、
わからないけど。
あ、よかった。はい、触るとわかります。ね、お家の中にいたとしてもですね、何があるかはわからないわけで、そんなね、危険の中、皆さん頑張っておると思いますよ。
そう、まあ、めったないと思うけども。
はい、この間ですね、アマゾンのタイムセールみたいなのがありまして、で、このタイミングに、やれ、買い物だと。あれ？うまくいってない。このタイミングにね、はい、いろいろ買い物をしようと思いまして、で、いろいろポチポチしたらですね、なんと、すごいシステムですね。家に届けてくれるんですよ。配達業者の方が。
それはそうだ。それはそうでしょう。
ね。これ助かってますよね。だからお家に出なくてもね、荷物が届く、だから生きていけるわけなんですよね。
まあ、ね、
非常にありがたい。本当お疲れ様です。感謝しております。
感謝してます。
はい。で、荷物がね、なんだ、中くらい目のがね、だから最近はあれじゃないですか、さらに置き配って皆さんご存知ですか？ね。
まあ大体はわかるんじゃないの？
置き配達の略かな、
ね、
置きっぱなし。
置きっぱなし。
配達の略なのかな？
話はどうかな？
何なのかな？
まあね、置いておきましょうと。
そう。だから宅配ボックスとか、玄関とかに、荷物を置いてってくれる。まあそうすることによって、あれですよね、この接触なく、
まあね、
荷物を届けてくれるという、
うん、
まあそういうサービスですよ、
うん、
ね。 で、そういうサービスを僕もありがたいことに受けまして、だから置き配を、だからしてもらうわけなんですよね。
うん、
で、置き配してもらったものが、なんだ、一気にね、二つ届いたんですよ。
はい。
二つ届いたもんで、ああ、これはと思って、届いたらそう、通知が来るんだよね。
うん。
スマホとか、僕の場合 iPad ですけど、
うん、
置き配しときましたよって。
ああ、そうなんね。うん、
そう。
ああ。
だから、すぐわかるの。
あ、便利ね。
うん。で、あ、届けてくれたんだと思って、はい、ありがとうございますという、このテレパシーを送りながらですね、僕は玄関に出て、この荷物をね、その玄関のところに置こうと思って、ただ荷物が2個あったんで、玄関を、大きめに開けて、
はい、
で、玄関ってね、僕ん家の玄関なんとですね、あれなんですよ、開けてもね、自動にガーッとね、この閉まっていく機能が、ついている最新式の玄関なんですよ。
普通のやつ。
なので、
うん、
この大きめに開けて、
うん、
この荷物をね、
うん、
この玄関に運ぶという作業、
うん。はい。
まあ、外にはね、若干出てしまうので、
うん、
まあ、あれですよね。ちょっとピリピリする瞬間でもあるんですが、ただ玄関ですから。
そのくらいいいだろ
う。まあ大丈夫と。ね、
うん。
ということで、
この、
だからね、玄関に入れていったんですけど、はい、1個目が思ったよりも重かったので、
うんうん、
このなんかちょっともたついたんだね、
うん、
だけど、
うん、
玄関をガバッと開けたから、
うん、
もう1個もういけるだろうと思って、
その閉まってくる間の時間に、
そう、
うん、
でもう1個も持ってさっと入れちゃおうと思って、荷物が入った瞬間あたりに、
うん、
玄関のドアと玄関のドアのヘリのところに、僕の顔が挟まれまして
顔が
まあそれでもね、自動に閉まるドアといってもあれですよ、そんなすごいスピードでね、
うん、
閉まるドアではなくて、
うん、
僕ん家のドアは最新式なので、
最新ではなさそうだが、
ゆっくり閉まるんですよ、
うん、普通だ、だ
いたい、いいタイミングで、
うん、いいタイミングじゃなかったろ、
ゆっくり閉まるんで、
うん、
なんていうのかな、だからバーンっていう挟まり方じゃなくて、
うん、
ブルッぐらいの
嫌な音すんな
ブルッぐらいの感じで、頭が、荷物が入った瞬間、もうだからほんの 0.0 何秒、奇跡のタイミングだと思うんですよ。ね。荷物を持って運び入れるってことは体も入っていくわけで。
そうだよね。
ほんのわずか瞬間、そう、
うん。
でしょ
う、うん。
荷物があったら荷物に引っかかるわけで。
そうだね。
うん。そうなんだ。
荷物先に入れちゃった
よね。だほんの、でも、0.0 何秒でじゃないの知らないけど、つまり挟まったんですよ。挟まったらですね、
う挟まる。
うん、ってなって、ね、上唇の内側が、深めに切れまして、歯に当たったんだろうね。
あ、うん、顔の中で一番出てるパーツだったんじゃないの？
そうかな？どうかな？だから、実は今ね、こうして愉快に僕は皆さんに向けておしゃべりしておりますが、上唇の裏側が痛い。もう3日ぐらい経っておりますが、まだ痛い。
そんな？
はい。
だいぶやっちゃったね。
お醤油とかが嫌な状態でございます。
ああ、かわいそうに。
はい、どうですか？僕はこうして新しいチャレンジをね、
それはさ、
いるわけなんですが、皆さんは新しいチャレンジできてますかね。
チャレンジ
前回も言いましたけどね、なんかね、どうしてもあっという間にね、こういった状況だとさ、一日一日が本当にあっという間に過ぎていくわけじゃないですか。
まあね。
だから新しいことをね、この取り入れていったりね、見つけていったりすることはとても大事ですと、
はいはい、
そんなお話をさせていただいたと思うんです、
はい、
僭越ながら、
はい、
そして、僕も率先して今回は、玄関のドアに、顔を挟めてみましたよね、だからもしね、
うん、
ちょっと自分もやってみようかな 玄関のドアにあの顔を挟めてみようかなと思われてる方にですね、僕はだから、先駆者としてちょっとアドバイスを。
アドバイス。
はい、今回もね、いいね、お得ですね。そんなね、経験者じゃないとわからないことを、はい。
したくない
経験。このロクラジオを聞いていらっしゃる方に向けて、はい、お届けしたいと思います。当たりどころによってはダメージがあります。しっかりね。
ダメージ負ってんじゃん、だって。
だから気をつけてくださいと、
うん。だからドアの見極めが甘いんだよ。ドアがね、いっぱいに開けてた、それが閉まるまでの時間を見誤ったんだろ、で、その荷物の重さも見誤ったんだろ、だからそれは経験というか、見誤ったんだろ、
見誤った。上唇が痛いから見誤ったってあんまり言いたくないね、もうね。立ちつてとくらいしか言いたくない。
そうだよ。そう。立ちつてと。
わかんないけど。みってやだね。
上唇使うもんね。
一回つけるから。
マミムメもって言って。
マミムメやめて。マミムメもやめていた。そう。でもね、だからちょっと気をつけていただければなと思います。ただね、新しい発見もやはりありました。
あ、そう？
はい。2個の荷物の時は、1個入れたら1回戸が閉まってもいいぐらいの感覚で行こうということでございますよ。
反省でしょ、それ。
ほんとね、だから家の中にいるからといってね、危険はもうそこかしこにありますから。
そうかい？
ほんと、気をつけてください。なんかね、家の中にいる時間が長いとね、そう。油断しちゃうわけなんですよ。どうしても人間ってね。
まあ、油断はあるだろうな。
そうなんです。まあね、だからね、ちょっと、なんだ、この瞬発力とかさ、判断力とかは、やっぱ落ちてると思うんですよ。
あ、そう。
この間もね、僕ね、そういえば、新宿駅に行ったんですよ。
ご用事があったね。
用事があってね。そう。用事っていうかね、新しい iPad をね、僕結局購入したんですよ。ノーデジタルデーを経て。
はい、はい。
はい。で、その新しい iPad が、新宿のアップルストア受け取りだったので。
なるほどね。お店まで行ってきたんだ、ね。
はい。その iPad を受け取るために、新宿のアップルストアに行ったんですけど、で、新宿なんてね、僕ぐらいになるとですね、もう自転車で行くんですよ。というのもね、僕は、生まれ新宿、4歳くらいまで岡山、その後また新宿、そして、後ちょっと練馬区、みたいな。
なるほど。
感じで住んでまして。
新宿は、まあ、うろうろというか、チャリンコうろうろ、
はい。
死なれてる。
そうなんですよ。我が町新宿なんですよ。
なるほどね。
で、となると、まあ、結局、あれなんですよね。なんていうのかな。これ、あるある話だと思うんですけど、
はい、
東京生まれの方もそうじゃない方も、この最初に住んだ町とかさ、最初によく使った繁華街とかね、そういうところに、やっぱ近いところに住む傾向。っていうのがやっぱあると思うんですよ。
土地勘がね、あまりにない場所よりはね、
いわゆる丸の内って東京ありまして、なんていうのかな、山手線のまず内側っていうのは、聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、お金をたんまりをお持ちの方じゃないとまず住めません。
そうなの？
はい。
内側。
まあ場所によってはね、
山手線の内側
お得な場所もあると思うんですけど、基本的にはそうなんです。で、そこには住めなくとも、その山手線の今度は、外側の地下目。
地下目
みたいな場所もあります。
はい、
外側の地下目はね、今度は西側と東側にやっぱ大きく分かれていくんだね。
はいはい、
で、僕はどっちかというと西側。
西側。
京王線とか小田急線とか、あと西武線とか。まあそっちの方なんですよ。
はいはい、
にずっといまして。でね、結局、いつもね、まあ、大学行ってる時はもうちょっと離れましたが、新宿ぐらいだったら、まあ、20分ぐらいあれば、自転車で着いちゃうっていう。
あ、そんなもんですか。
で、自転車で行くことに慣れていたんですよ。
はいはい。
中学校の時に行っていた塾も、自転車で行ってました。だから、新宿は自転車で行くものくらいの まあもちろんね、打ち合わせの時間読み的に電車で行った方がいいとかね、
うんうん、
みたいな時はもちろん電車使えますし、なんかパッと一件の用事みたいな時は割といろんな新宿に限らず、
うん、
この自転車で行っちゃうんですよ。
やったね。
うん、楽だから、
うん、
そんな自転車マンの僕
あれも言ってない、
何の話だったんだろう。
だ新宿、
そう、
うん、行ったんでしょ。そう
だから、
自転車で行ったの。
そのアップルストアもね、うん、iPad をいただきに、
うん、自転車で行った
でしょ。自転車で行こうと思ったところ、
うんうん、
雨が降ってまして。
ああ、そっかそっかそっか。雨の時は自転車きついな。
うん、そう、うん。雨の時はまあね、うん、電車で行けばいいわけで。
ね、
で、だからまあしょうがないなと思って、このね、ウイルスとかいろいろあるので、僕できるだけこの電車をね、より使わないようにしていたんです。
うん、
うん。うん。より自転車でいろいろ行くようにしていたんです。
うん、
まあそんなこともあって、前回とかも話していた10キロ20キロぐらいの距離をうろちょろするクロスバイク、
うん、自転車、ね、
見た自転車みたいなのがなんか欲しいなっていう話につながっていくんですけど、
うんうん、
で、だからまあ雨降ってて、まあそれもね、止んだり降ったり、また止んだりみたいな状況で、うん、まあちょっとぐらいの雨だったらいいかと思って、うんうん、自転車用のこの濡れてもいいようなね、
うん、
格好して準備したら割と降ってきて、
うんうん、
じゃあもう一回着替えてみたいな、またちょっと止んできたみたいなさ、
うんうん、
どうしようかなと。
はい、
思いながら結局だから電車で行ったんですよ、
うん、
気づけばだから1年ぶりぐらいなのかな僕は。
ああそう、電車、
うん、あれです。だから普段どこかにね通ったりしてないわけで。
ああまあまあね、
そうなんですよ。これどうなんでしょうね、皆さんね、
うん、
それぞれの状況でね、1年も電車に乗ってないのと思われる方もいれば、私もという方もね、
う
ん、まあ中にはいらっしゃるだろうし、うんうん、まあそもそも、このなんだ、移動、通勤とかも含めて、うん、車使ってるんで全然基本乗らないね、みたいな方とかもね、
うんうん、
まあそういう方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
僕は基本的には家で、閉じこもって、人差し指と親指を右手と左逆にして交互にくっつけ合う。
文字文字してるやつ、は
い。くっつけ合うという作業を一日やっているので。
大丈夫かな？
心
配よ、それは。
そう、うん。お家でできるお仕事じゃないですか。
うん、それ仕事か。
そう。だから、電車に乗ってなかったんです。
はいはい。
うん。
だいぶ久々だね。
で、久々にね、この電車乗るとね、
うん、
なんだろうね、緊張するんだね。
緊張？
うん。
あ、そう？
それは電車の乗り方忘れてるとかっていうことじゃなくて、
はいはい。
お昼過ぎ、夕方前ぐらいだったんで、うん、そんな、混んでなかったんです。
うんうんうん、
というより座れるぐらい。
うんうん、空いてるんだね。
なんか、気にしちゃうんだよね。
あ、そう。
うん。あ、斜め前の人、マスクから鼻は出てんな、みたいなさ。
ね、まあまあまあね。
とかね。
まあね。そうなってくるよね。
やっぱり人のね、まあ、咳とか、そういうのもね、気になり出すだろうし。
まあ、ね、
まあ、そうなるよなと思って、
うん。
大変な世の中だなと思ってね、
うん。
うん。割と本当にね、緊張しました、なんか。
そう。
呼吸を少なめにとか。
まあちょっと考えすぎなところはあるけど。
なんかね。
まあでも気持ちは、やっぱり前と違って、ピリッとね、
うん。
なんか余計な話しない方がいいだろうなっていう空気とかね。
もちろん、そうそう。
やっぱそれは変わりましたよね。
なんかあるよね、やっぱり ね、
ね。
それはまあしょうがないことで、はい、お互いがなんとかリスクをね、
うん、
この、下げていこうっていう、はいはい。まあそういうところですよ。
うん、
で、新宿駅に着きまして、アップルストアは東口新宿駅の方なので、うん、京王線降りて、
うん、
で、JR の方の改札の方に乗り換え口から行って、で、JR 東口から出て、あとちょっと歩いたところにあるんですよ。
うん、アップルストアが。
うん。 いわゆる、連絡口っていうのがあって、京王線に乗った人も JR の東口から出れるよっていう出口があるんです。うんうん、で、僕は、新宿育ちですから、もうだから40年と、その連絡口っていうのを把握してるわけで、はい、ね、乗り換えの時も使うし、ただ、乗り降りの時にもそこを使うよっていうね、その出口があるんですよ。そのだから出口に向かって歩いて行ったんですけど、その出口がこっからは京王線の人は出れませんってなってて。
ルールが変わったの？
うん、なんか電光掲示板みたいな。
そんなビカビカに？
うん。はあ、京王線の人は、じゃあなんか液晶モニターみたいなやつかな。
ご注意。
そう。出られませんってなって。
めっちゃ怒ってんじゃん、なんか。
何言ってんのと。まあ、あんまりこういうことは言いたくないが、僕はね、新宿に育ってね、もう40数年ですよ。
連絡口使って40年だと。
はい。で、ここがいきなりある日、この通れませんって。そう、どういうことだと。はあ、ピーン、コロナ禍だと。
あ、そうかい？
だから、その、京王線の人も JR の人もね、その東口、中央東口、いや、東口か。なんかいっぱいあるんですよ、新宿はね、出口が。で、だから、東口でみんな降りると、ほら、人で混み合っちゃうでしょ、だから、京王線の人は京王線の出口からもう出て、外回ってくださいと。
ああ、なるほどね、うん。駅構内の人を減らそうと。
要は、そのなんか人の流れのね、なんかあれなんでしょう。みたいなことなのかなと思って、ああ、と思って、ここをすぐ出たところの、このね、ジュースのね、フレッシュジュースのお店があったのね、すぐ出たところにね、そのジュースを、なんか美味しそうなのになと思って、といつも思っていたのになと思って。飲んだことはないけど。
ないんだね。
もう、ここにじゃあ、来ることはあんまないのかなと思って。
まあまあまあ。
というか、そんなね、そもそも、人の流れを変えるっていうね、その、まあ気持ちはわかりましたと。ただ、さすがにさ、いきなり通れませんは、ちょっと問題がないかいと。
まあね。まあ、ね、むしろ混乱しちゃってね。
そう。
うん。まごまごした人でね。はい。なんか密になりそうよね。
そう。うん、で、またピーンと。はあ、だから、おそらく、と言って、人の流れを止めたり、みんなに知らせながらも、まあ、実際は通れる、みたいな。ね。
あ、そういう感じ？
実際は通れるけど、こう、外をできるだけ使ってねっていう。
あ、できるだけかね。
うん。
ああ。
いうこと。
決まりというよりはお願いみたいな。
いうことなのかなと思って、そう遠くに見えながらも、もうちょっと近づいたんだね、僕はね、改札にね。
まだ諦めてないね。通れ
ると。と言っても行けるんじゃないかなと思って。だってさ、そこ行けなかったら、いや、なんでいきなりそんな、通れなくしちゃうのと、うん。もっとだから、ちゃんとした、例えば、いついつからは通れなくなります、みたいなのがあって、うん、で、そういうお知らせがあって、で、こっち回ったらこうですよ、みたいな。
うんうん、地図があった
とかあって、それだったらわかると、はい。で、まあ僕も、新宿育ちとして、まあここはこの、なんだ、人々のために、物申しちゃうのかなと思って。申したことはないけど、物申しちゃうかもなと思いながら、その駅員さんにね、物申しちゃう感じで僕だけは通してもらっちゃうのかなみたいな。
嫌だな。
そんな気持ちもどこかにありながら、もうちょっと近づいたら、その液晶テレビの縦長みたいなのに、バーンと遠くからね、その通れませんってあるんだけど、その横にもちゃんとなんか文字がね、近づいたら書いてあって、それも読めるようになって、2020年7月19日から、こちらは通れませんってなって。2020年7月19日と思って。
お前、1年前だろ、それ。
うん。
1年前からそれだったんじゃん。
つまり僕はですね。
いつから案内するだの？
僕はですね。
物申すだの？
はい。新宿俺の街みたいな言い方をしながらね。
そうね。
ここに、 来なくなってもう僕は1年以上経つんだと。
そういうことだよ。っていうかもうみんなは、うん、はいはいと、それに馴染んで1年経ってるわけですよね。
これ一体どういうことだみたいなことがね、うん、その、例えば不満があったとして、はい、で、その人が物申す人でね、うん、ツイートとかね、したりする場合においても、それは、あれだね、去年の、5月とか6月にしてるんだね。
そうだね。
不便になっちゃうな、みたいな、ね。
めんどくせえな、みたいな、うん。
そこで僕は気づくわけですよ。うん、ああ、これ、共有できない、もう、と思って。
今。何か置いてかれてる感が。
今、ここ、そう。
あるよね。
完全にね。
うん。世の中の人みんな知ってるよ、それ。
これぞ、浦島太郎ですよ。
ああ、本当だね。
通れないと。はぁーと思って。
完全に外の世界と。
もう、もうなんかね、おじいちゃんになる煙を浴びたかのように。とぼとぼとね、京王線の方に戻って。
結構ある距離あるな、だるいな。
で、戻って、しかも、そのまま出れないの。なんか、要は、昔は連絡口。
そうだよね。
の乗り換えのところに、一回IC カードピッと。
はいはい。
やって、あっちの東口から出るのねって機械が分かってくれて、うん、通してくれたんだけど、うん、今はもうそこは JR に乗り換える人しか使っちゃダメになってたみたいで、うん、JR に乗り換える場合は、IC カードでもちろん通れるので、うん、つまり、あんた乗り換えって言ってたのに、これダメじゃないっつって、通れなくなっちゃうの。だから駅員さんに、ああ、すいません、なんか向こう出れなかったんで、って、言った後に、まだ知らないやついたのみたいな。もうだから、駅員さんも慣れてて、慣れててっていうか、最近はもう少なくなってきたよねっていうような、
その対応が、ね。
慣れ方。はいはいはいはい、はい、どうぞ。優しかったけど。
だいぶやっちゃったな、それ。
ねえ。いやー、それでも、だからさ、最新のね、はい、僕は iPad Pro というね。
そうだね。
もう、その機器をね、手に入れてね、どちらかというと、この、まあ、最新の、
そうだよ。
環境を整えるためにいたはずがね、うん、1年間出遅れていたという。
本当だね。
そういう状況があったわけですよ。
浦島太郎。
完全にね、で、うん、それにしてもね、それはわかるよ、
はい。
だから1年前だったんでしょ、
はい、
で僕は知らなかったからね、
うん。
だけど、30年とか40年とかっていう話ですよ。
う
ん、ずっと使っていたところが通れなくなってね。
はい
はい、でもだから30年使ってて、1年前に変わったって言われても、それはまあ割合的にさ、
なんかまだ文句言ってんの、もしかして。
割合的にはまだいますよ、そういう方。他にも。
まあ、
と思いまして。
すごく少数だと思うけどね。
いや、どうでしょう。
大体新宿使う人
少数を、じゃあ山田さんは切り捨てると、そういうふうにおっしゃるんですね。そういうタイプなんですね。
違う。新宿ね、使う人なんていうのはさ、毎日のようにね、忙しく、ね。
そうじゃない方だっているでしょう。たまたま1年。一年に一回の何が悪いんですか、一体。こういう状況だからでしょ、あと、自転車マンだからでしょ、僕が。
自転車マンって何なのそれ。それ新ワードだけど、それ。
で、だから調べたんです。
はい。
この新宿駅のね、
うんうん、
その JR のこの地下のところね。
そうね、変わったね。
うん。まあ、ずっと工事してて、なんか狭かったりもしたし。
うん、うん、まあね、そもそもね。
特にね。
うん。うん、
天井も低いんで、
はい、
だからまあそういうことを懸念したんだろうなと思って調べたら、ずっと工事してたところは、その東口と西口をつなぐ、連絡自由通路っていう幅がすごく広い道を作るために工事してたらしく、そこの道が、開通したので、
うん、
そっち通った方が、
うんうん、
そもそも、うん、階段上り下りとかもしないで、
うん、
便利なので、そっちを今後は使ってくださいっていう道がどうやらあるということは、このロクラジオ収録する10分前に僕は知りまして。はい。
なんだよ、そっち通ればよかったんだよ。
だから、京王線をね、使ってね、 あの新宿の東口方面に行きたい方、はい、
京王線、小田急線もそうだね、
うん、
はい、
そう、
はい、
東口方面に行きたい方はこれまで JR の連絡通路を使っていたと思うんですけど今後はですね、はい、むしろ西口の方に出て、その、自由通路という地下通路を通って、
はい、
あの東口に行くと、とっても便利です。
大体その自由通路はいつ開通したんだよ。
また、
結構前じゃないの？
これが、だから、どうですか？僕と同じように、この1年ね、親指と人差し指を両手で交互に合わせることをね、そういう仕事に従事されてた方とかはさ、
仕事じゃねえし、それも、
まあそれご存知ないわけで。
まあな。
ね。
いるかな？
だから常に、新しいことをね、新しいチャレンジをね、
お前が言うかのやつだね。
僕は、
すごいね。
やっぱりね。
勇気がある。
はい。
うん、
この、
強い。
してほしい。
ハートが強い。
皆さんに。ね。
うん、
どうですかと、
は
あ。で、だから、あ、ちょっと、電車乗ってみようかなと。まあ、いろいろね。あの、心配事はあるけれど、電車にチャレンジしてみようかな。そのチャレンジをする方に先駆けて僕はチャレンジしてきました。
はい。チャレンジ、まあ。
で、その、まあ、いわば、その乗り換えというか、先駆者としてね、新宿駅東口への道のりの先駆者として、一個アドバイスをね、うん、ぜひさせていただきたいと思うんですけど、うん、西口を行けと。むしろと。これまで東行ってたけど、むしろ西口行けと。
一回西口行ってからと。
はい。
はい、
この東と西の関係はね、
はい、
池袋駅もね、ややこしいんですよ。
ややこしいね。
はい、
私、未だに分かってませんからね、池袋。
東武デパートがある方は西口なんですよ。ね。
何なの、あれは。
ビッグカメラの歌になりましたね。
そうね、
いい歌詞です、あれ。
あ、そうです。
あれでみんな覚えるんですよ。
あ、そうなの？
東は西武で西東武。ね。
なるほどね。
そう。西武デパートは東口にあるんですよ。はい。何の話？
だからね。
そう。だからごっちゃになるでしょ？
ごっちゃになる。
東口に出たいんだったら、新宿も西口出た方がいいっていう。
ね、はい。
ややこしいね。東口行きたいんだったら、西口出るですよ。
そういうことだね。
はい。
はい。どうかな？みんなもう知ってたよね。
おー、そうなの？
知ってたでしょ？それ。
いや、これね、どうですか？新宿駅をね、
うん、
お使いになる機会のない方にとってはね、
うん、
もう全くもうどうでもいい話がね、延々と続いてしまって。ただね、僕は言いたい。
ね、
そうやってね、一つ一つ、
はい、
新しいチャレンジっていうのをね、
チャレンジっていうか
みんなもね、
いちいちなんかさ、
僕を見習ってね、
取
り組んでもらいたい。
お前を見習う。
と思うわけなんです。
あ、そうです。
そんなお話でしたよ。
あ、そうです。
山田さんは何か新しいチャレンジを
され
ましたか？この10日間。
まあ新しいことではないんですけど、久々に歯医者に行ってきましたよ。やっぱちゃんとね、歯のね、治療ってしていかなきゃいけないなと思いますね、うん。
はい。
はい。どうしても遠のき安いですから。
そうだね。
はい。また来週行ってきますけれども、
うん、
長い道のりになりそうです。
うん。
はい。
ああ、お話が終わり。
だってもうあなた、その、新宿の話めちゃくちゃ長かったじゃないのさ。
ねえ、皆さんもね、あれです。なんかね、新しいチャレンジした。
新しいチャレンジじゃないって言ってない。だってみ、ね、
言うことがあった時はですね、だいたいそれ
は2つと見誤ってるね、
ぜひこのロクラジにですね、うん、その、はい、あなたのした新しいチャレンジについて、
はい、
はい、お送りください。
はい、
ね、みんなで、新しいチャレンジしていくぞ。
うるせえ。やだ。
だってさ、来月の後半ぐらいまで、
後半まで行くのあれ。
緊急事態宣言が伸びるというね、話、これどうなってるんでしょうかね。今日の段階じゃまだ決定はしておりませんが、ね、
そうなんだ、
はい、そんな中でまだねこういう状況続くんでね、いろんなことに気をつけながら、
はい、
もちろんあれです、周りの人に迷惑がかからないことを気をつけながらですね、
はい、
新しいチャレンジ、
うん、
自分で今できることみたいなのを探していっていただければなと思います、
はい、はい、みんな見誤るなよ。
そういう方を僕は応援しております。僕もどんどん新しいことをチャレンジしていきたいなと思います、
はい。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、
はい、
はい、いろいろね作業止まっていますが、はい、止まっているうちにですね、うん、また新たにやらなければいけないことみたいなのも、うん、出てきておりまして、うん、そうです、なんやかんやと、進めなければいけないと、うん、今お尻がガンガン叩かれているといった状況でございますので、はい、またもろもろ進んだ状況でお話ししたいなと思っておりますよ。
はい、
そして、いよいよ気持ちいい時期が終わり、はい、ジメジメした梅雨が始まっ、
もう、うん、そうなの、
始まっていきそうな、はい、感じとなっておりますので、ぜひお体気をつけてです ね、
ね、 なんかね、天気だけでもうつうつしちゃうからね、
う
ん、気持ちはね、なんとなくね楽しくやりたいもんだけども、
本当そう、なのでね、はいはい、こんな時はですねちょっと、電源弱め弱、うん、弱にちょっと合わせてちょっとのんびりね日々を送っていきましょうよ。のんびり送りながら、あ、これなんかやってみたいなと思ったらですね新しいチャレンジを、
チャレンジじゃないからね、はい、今日の話全部、
していければなと、はい、していってほしいなと思っております。
はい、
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジオ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
では皆さん健やかにお過ごしください。またね、
バイバイ。今は黙って
一人の君なんだと大げさに言うのもなんだか嘘っぽいけど。